こママのふかふか司書箱。月曜夜9時になりました。こんばんは、パーソナリティのひこママです。ふかふか司書箱にようこそ。ここは言葉と眼差しがふわりと行き交う小さな司書箱です。今日はその引き出しの一つが熱源となってふかふかのほっかほかになりそうですよ。さて、本日お迎えするお客様はもうかれこれ20年来のキャリア教育仲間であり、定時制高校の教員として、そして地域連携の実践者として、チーム熱源の主催もされていて大活躍の松本智春先生です。ようこそおいでくださいました。
よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。ひこママのふかふか司書箱はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、今日は先生という枠を超えて人と人との間に立ち続ける松本智春さんの言葉にじっくりと耳を傾けていただきたいと思います。もう松本先生、初対面のあれからもう20年近く経ちましたね。
そうですね、さっき、ね、数えてみたらそれぐらい経ってましたね。
何年何年とか言いながらね、はい、もう本当に高校生、特にね、定時制高校生のね、キャリアを育まれるその眼差しと言葉と心意気とね、もうすっごくキラキラされていまして、それが20年経った今もさらに磨きを増しておられますね。そんな松本先生のことをぜひリスナーの皆様にも知っていただきたい。ぜひご自身のご紹介とその熱源の原点についてお話しいただけますでしょうか。
はい、いや、打ち合わせちゃんとしとけばよかったですね。こんな感じだったですね。わかりました。はい、ですね、私もまず彦摩呂島津先生って普段お呼びしてます。はい、僕その約20年前にお会いした時ね、大学で教鞭取っていらっしゃった、はい、そこが最初なので島津先生ってお呼びして、そこからね、いろんなね、この話だけで2時間ぐらいいけちゃうんですけど ね、うん、なのでその周りの方にまず島津先生とはどんな関係なんですかっていうのがね、はい、結構聞かれることがお互いにあるんですよね。いろんな場面でご一緒させていただいて、
はいはい、
で話すのも長くなって面倒、
長いのよね、
もう面倒くさくなって母ですっていつも、
もうなんか私すごくね、なんか幼い時にね、生まれたね、もう大切な息子ですよ。ありがとうございます。そうね、はい、
で出会ったきっかけはですね、キャリア教育、定時制が職場になった時に、はい、ここも話すと長くなるんですけど、彼たちに大事なのはキャリア教育だっていうことに気がつきましてですね、はい、キャリア教育ってもうキーワードで検索しても出てきたところにひたすら見に行くみたいなね、そんな時に島津先生っていう方がいらっしゃいますよっていうことを聞いて、島津先生にお会いしに行った。でそこからいろいろご縁があって、 キャリア研究会っていうね、はい、会も、ご一緒させていただいて、もうあれよあれよという間にそのキャリア研究会もですね、私今会長させていただいて、
そうなんです、本当にありがとうございます、
はい、キャリア教育勉強させて、いただいてます。で、そのキャリア教育っていうのを、ね、定性で取り入れて、はい、まあ、最初ね職場でもなかなか導入させていただくことが難しかったんですけども、まあ、やっていくうちにだんだんだんだん馴染んできて、生徒たちもなんで定時制にキャリア教育かというと退学率をね、はい、僕は下げたかったわけですけども、
そうですね、
はい、その退学率も減って、はい、生徒の進学就職もうまくいくようになって、
すごいですよね。
で、外部の方がね、学校の外の方がたくさん、はい、お越しいただくような、はい、状況ができてきたわけなんですけども、それって私移動してしまうとなかなか人脈って置いていくのが結構難しい
ですね。そうですね。
なので今もまた定性高校から定性高校に移動したんですけども、はい、移動した今の学校ではですね、この子たちはやっぱりその学校卒業したり、まあ学校卒業せずに中退してしまう生徒たちもたくさんいるわけですけども、
はい、
その子たちってやっぱり地域に戻るわけじゃないですか。だったら地域に戻った時にその子たちがまた引きこもってしまったりとかね、
はい、
すると地域として、まあ、若い力を一つ失っていると同じことなので、
確かに、
はい、地域の皆さんで地域の子どもたちを、育てませんか、する学校と一緒に組んでやりませんかっていうような働きかけをして立ち上げたのがチーム熱源っていう、
は
い、
はい、ですね、
はい、地域の子どもたちを地域の、力で育てていくっていうところですかね、はい、
本当に私が初めてお目にかかった時はとにかく定時制高校の、生徒たちがね卒業してからね自分たちがどんな風に生きていくのか、もちろん働く就職ということもそうですけれども、なんかそれも全部こうくるめたね形で先生がこう学校を楽しみ授業にもねしっかり出るようにもう働きかけもされたと思うんですけれども、とにかく就職を、希望する生徒が少しでもその夢をね実現できるように、本当にいろんな企業さんにも飛び回っていらしたし、もう活動の距離を何かで測ったとしたらもう地球何周も回ってるんじゃないかと思うぐらいでしたよ。
最初僕は最初中学校の教員で、はい、まあ、高校は定時制ってとか最初で、まあ、就職とかね何をしたらいいか分かんなかったんですよね、はい、だから企業に飛び込みでいろいろ行って、うちにこんな生徒がいますっていうような話をして、まあ相手にされなかったことも多々ありますけども、まあそうなんだって言ってくれる企業さんもたくさんいて、要は定時制ってことをあまり皆さんよく知らなかった。
そうですね、
はい、定時制ってみんな働いてんだよねってい
う、あ、昔のイメージでね、
はい、
そうです、
昔のイメージのまんまで、考えていらっしゃる方がたくさんいて、はい、だから定時制に求人を出しても意味ないんだよねって皆さんそう思われてた。いやいや、そういうことじゃないんで、今現状違うんですよと、
はい、
映画学校のような世界じゃないんですよと今多くの生徒たちがもうケツを叩いてなんとかアルバイトさせるような生徒たちがたくさんいて、はい、その子たちがまたこれ就職ってなるとなかなか今求人もなくて厳しいんですっていうような、まあ、今はたくさんありますけどね、そういったなかなか厳しい時代で企業さんたちの誤解を解いたりとか訂正のことを、まあ、広めていったっていう活動ですかね、
その子たちの存在と本当に細かいところで言うと求人票が全日制の方にだけしか行かない、はい、そんな時代でしたよね。
そうですね、いやその定制、あそこの学校って定制あったんだっていうところから、 まあ、外から見たら当然わかんないんですけども、学校に送ってんだから、それって全日制と定制で共有されてるんでしょって思われるかもしれ、うん、思うと思うんですね、外の方は当然。だけど、学校の中から言うと、組織ってのは全く別々なので、定制宛てに求人を送っていただかないと、定制にはないっていう。ことなんですよね。
そうですね、はい、でもそうやってこう松本先生が一生懸命こう生徒の ためにってこう向かっていただく、なんか生徒さんとの あの素敵なやり取りがあったんじゃないですか。
いやー、まあいろいろあるってありますけど、うん、はい、そうですね、インターンシップとか、はい、もういろいろ地域の企業さんにご協力いただいたりはしましたけど、はい、インターンシップって考えて考えて考えた末に、じゃあこの会社行ってきますって、うん、でインターンシップ行くんですけど、まあ、インターンシップ終わって帰ってくると、まあ、9割以上の生徒がなんか違ったって、
うん、
ここじゃなかった
って、ここじゃなかった、うん、
まあ、逆に言うと9割のミスマッチが防げてるなって思うんですけど、そこで現場に行っている生徒たちもたくさん気づくことがあって、例えばパティシエになりたい生徒がパティシエ の、まあ、お仕事を体験させてもらって、フルーツカットをずっと一日中やらされましたと、
はい、
でも本当はそれは夏休みやるんですけども、うちが忙しいのは夏じゃないからって、
うん、
いやパティシエって地獄だなってその生徒は思ってやめようかって思うんだけども、ただ一緒にフルーツカットをしていた隣の社員さんが、俺来年自分の店出せるんだっていう話があって、それを聞いてやっぱりパティシエやろうと思ったっつって、苦しい経験はしたんだけどもやっぱり夢に向かっていくっていうことができた生徒もいますね。
いや素敵ですね、はい、本当に、ね、パティシエさん大きな粉の袋も持ちますしね、女の子でもね、力を、はい、発揮しないといけないところもあるし、そうですか、そういうもうこぼれ話がいっぱいありますね。
そうですね、やっぱそのいろんな方と の、 生徒がいろんな地域の方と出会っていく中で、まあ、学校の中では得られない学び経験、してくることはたくさんあると思いますね。
すごいですね。でも本当にもう松本先生のそういうお話一つ一つをねまとめるともう何冊にもね、ご本ができますね。
そうですね、ここまで何しも詳しく話せばねなかなかまとめるのは難しいぐらいありますよね。
本当、はい、本当にいろんな関わりのあった生徒さんたちがいろんな夢を持ちながら次の世界の扉を叩いていく、そんな素晴らしいご活動をされています。もっとね続けてお話をお聞きしたいですが、ちょっとねここで一休みさせていただきます。歌う茶道家ゆっこさん、今井由紀子さんの歌声をお届けしますね。編曲は音楽プロデューサーの小田哲夫さんです。私が難病の患者会へのご寄付をしたいと絵本を出版した時に、そのゴリラくんに寄り添う形でゴリラくんの歌を作ってくれました。どうぞお楽しみください。 ありがとうございました。ゆっこさんの歌声、心穏やかにほがらかになりますね。さてここからは後半です。松本先生、今熱源のご活動について、これからどんな未来を描いていらっしゃるのか、今どんな活動されているのか教えてください。
ですね、熱源って、全人口で、さっきちょっと触れましたけど、いろんな方を学校にお呼びして、キャリア教育っていうものが充実してきた中で、ただ移動のタイミングでやっぱり人脈って置いてきづらいなって思ったので、熱源の活動っていうのは、僕は学校から出て、僕も地域の、人間ですよっていうスタンスで学校の外でやってる活動になります。で、地域の子どもたちを未来の力にしようっていう、掛け声っていうんですかね、そんなので、要は定性の子ども、まずは最初定性の子どもイメージした中で、実はいろんな厳しい状況、不登校の経験者がたくさんいて、この子たちが自立できないケースもたくさんありますよと、でも世の中人手不足って言ってますし、外国人取ってこようかって話が今皆さんの周りでもあると思うんですけども、僕が普段見てる景色っていうのはもうリソースだらけですよと、この子たちは学校から離れたら地域に戻っていくわけですから、この子たちが地域の力になっていくかどうかって、皆さんの地域にとって大きな問題じゃないですかって
投げかけ
をして、一人一人一緒にやりましょうって説得をしていったんですね。説得っていうか、やりませんかって言ったら、みんなそうだよねって、皆さん大体OK していただいて、そもそもこんなことが自分もできるかどうかって分かんなかったので、ちょっと最初前任校時代からお付き合いのあった方、何人かに相談まずさせていただいて、こういうふうに地域でやろうと思ってるんですけど、できますかねって相談したら、むしろ地域の方の方が、できるよやろうよって言ってくださったので活動を起こしたっていう感じですね。
すごいですね。
でも最初はいろんな地域づくりとか、そんなようなイベントって今たくさん、
ありますね、
あると思うんですけど、そういったイベントの場所とかね、あと高校生とかがなんか、集まっているようなイベント会場とか、そういったところを見て、いつもこの人いるなっていう方にお声掛けして仲間を増やしていったっていう、
一本釣りで、
最初一本釣りです、
一人ずつ始めは、
はい、で学校今最寄り駅がJR の南武線の武蔵水の口ってところなんですけど、そこってブレイクダンスの聖地って言われてるの
よ。そうですよね、メッカですよね、
はい、
そこでね、知る人ぞ知る、
はい、そうなんですよ、そこで夜ダンスの練習をされてる方々のこの夜ダンスをされてる方々と生徒が交流できたらすげえいいなと思って、これ街の文化にもなるんじゃないのとかって思って、ね、この大元締め誰だろうって探して、捕まえたというか声かけして、
大元締めが捕まえたんですね、
はい、いろいろメンバーに入っていただいて一緒にやっていただいたりもしてます、そうやって最初は一本釣りを、
そうですか、
で、今地域の方にとにかくこれをやってくださいってことはあんまりなくて、
はい、
なんか頭の片隅に定時制とか、子どもとか、教育ってキーワード置いていただくだけで、なんか思いついた時に、今自分の仕事の中でこう中学生とか高校生なんか使えるなと思ったら手挙げてくださいっていうような感じですよね。
すごいですね、
そんな取り組み、
はい、じゃあ地域の方の方からちょっとこんなことあるけどっていうお声がかかるようになってるっていうことですね。そうです、
逆にこんなイベント考えたから生徒20人送ってよって言われると学校が結構大変なんですよ、
そうですね、
なのでもう今ある、例えばイベントされてる方々が、ちょっとチケット余ってるからさ、興味ある子いたら来てよとか、 まあ、プロレスとかね、あプロレスの団体の方とかもいらっしゃりするので、
そうですか、は
い、音楽関係とか
音楽関係、は
い、その時に、じゃあその裏方の仕事とか見学させてもらうことってできるんですか、うん、って僕が投げてると、まあ、いいよって、
お
じゃあちょっと興味のある生徒手挙げてって言って、手挙げたらちょっとお願いするみたいな、そんな緩いつながりです。
いいですね。なんかカチッとこうカリキュラムに組み込まれて、うん、いざインターンシップですとかいざ見学ですっていうのではない、はいはい、地域の方の温かみや その生徒のなんかふわっと行きたいなとかっていう思いがマッチするっていう、
はい、で今私が一番そんな今ねメンバーがね多分300人以上いるんですけど名簿作ってないんでわかんないですけどまあ、フェイスブックのグループとかでね、はい、入っていただいたりしてるんですけど、前はメッセンジャーグループでやってたんですけど、メッセンジャーグループって250人が上限になったって、
パンクしちゃったんですね。
パンクしちゃったんですね。で今ちょっとフェイスブックのでやってる、まあ、両方やってるんですけど、今私が一番やってるのって、メンバーの方からあの人紹介してくれないとか、こんなことやってる人いないかなっていう、僕大人のマッチングをすごくしてることが多くて、
コーディネーターでプロデューサーで
まあそこででも新しいまた物事が発生した時に、その時にまた子どもたち使う場面ないかなって考えていただければいいんだなって思って、そんな感じですかね。
すごいですね。地域でこう化学反応ケミストリーですね。
なので大人もなんか緩く、楽しくつながっていただけていて、で年に2回だけ熱源会議っていうのをやっていて、
はい、
そこではいろんな教育トピックの、ね、はい、中での話題でお話、盛り上がって、不登校だったり、まあ、学校の部活動の地域移行の問題だったりとか、いろんな話題についてちょっと皆さんで話し合いましょうみたいな。
すごいですね、はい、こう現状にそういう生徒さんにも触れ合いながら、そして今の課題、社会の課題とかを、はい、本当にこうリアルタイムに年2回、はい、すごいですね。
で今度は、児童養護施設の子どもたちって、はい、うん、施設出たらどうすんのって、
う
ん、これもやっぱ地域で支えなきゃいけないんじゃないでしょうかね、うん、みたいなことを今度次回はやる予定になってます。
わ、
は
い、よろしくお願いいたします、はい、本当に私もね以前そのキャリア教育の関わりの中で本当に施設をもう出る期限があってね、その生徒さんたちがね今後どうやって生きていくのかっていうところを地域で支えられたらいいなって思いつつ、なかなかそこまで行くところまでは私及ばなかったですけど、それを地域でもうまさにやってらっしゃる、はいはい、
でその会議を準備するのも地域の方が準備してくださっていて、うん、まあ、コアメンバー会議みたいなのがあって、で地域の方のアイデアで会を運営していくみたいな、で究極その僕はその学校の教員主導でやっていかなくて済むようにどんどんその、まあ、熱源今日もチーム熱源主催ってなってると思うんですけど、はいはい、代表とかね会長とかっていう名前は使わないようにしていて、いずれも完全に地域の方が地域での、意思でというのですね、
はい、
動かせていけたらいいのかなっていうような形が、まあ、将来の展望っていうことですかね。
理想郷ですね、
はいはい、その地域っていう定義もねどんどん広がっていて、まあ、学校の周りから始めてったんですけども、だんだんじゃあ隣町はダメだろうって話になっていくときに、今もう川崎市全体で、しかも在住だけじゃなくて、川崎市に在勤とか時々川崎市でお仕事してますよみたいな、
いろんなつながりを、
いろんなつながりで、まあ、関係人口みたいな、ね、感じで増えていって、まあ、面白いつながりで
すごい。その熱が本当に一つずつね、つながっていく、はい、なんか本当に夢のある、ね、地域ですね、はい、そうですね。実はもういっぱい先生にはねお話伺いたいことあります。でもねもうそろそろ時間の方に、ね、なってしまうので、本当にこうリスナーの皆様にねこれだけは伝えたいというメッセージがありましたらどうぞ。
メッセージですか。まあ、熱源もね地域で、 まあ、ある意味その最終的には学校に関わるってことで、うん、あんまりオープンにしすぎては実はなくて、
うんうん、
あの地域の方々で顔の見える関係で、はい、やってますので、なんか、うん、あのイベントありますんでお越しくださいみたいなことなかなか告知ってないんですけども、うん、あのこういった活動が他の地域でも始まれば素敵なんじゃないかって最近は思うようになっていて、もし自分の地域でもなんか学校と地域って、ね、連携連携って言葉よく聞くけど実際に連携してるのってあまりなくて、民生委員さんとかがね、つながってるぐらいなので、もしそういった活動を始めたいっていうんだれば、もしかしたらそういった部分でお力になれることがあるかもしれないなって思うので、
ね、
お声掛けいただければ。
ありがとうございます、はい。あの、なんか希望の種がまた一つ。はい。もう本当に松本先生、今ね、お話聞いていただいたように、とても、あの、お人柄明るく、ね、あの、フランクな方ですのでね、あの、ぜひ、ご相談とかあればね、あの、ひこままの方にご連絡いただいても、あの、おつなぎできますのでね、おっしゃってくださいね。いや、もう松本先生、本当にありがとうございます。またね、この場所でね、あの、ご一緒できますようによろしくお願いいたします。ま
あ、一つ一つね、深掘りしていくことが ね、あれば、はい、ぜひ機会があれば。
わかりました。はい、では、それでは、エンディングです。お願いいたします。
夢の種。
はい、今日はチーム熱源主催の松本智春先生をねお迎えしてお送りいたしました。今回のふかふか秘書箱いかがでしたでしょうか。私は今日のお話を通してね、松本先生のねもう熱いメッセージ、あの本当に一つ一つあの大切なこととして胸にあの残っています。でもまだまだねお聞きしたいです。でやっぱり松本先生の存在そのものがね、安心して生徒さんも地域の方も、ね、その声にならない思いをね先生がこう受け止めてくださっているそんな存在だなって思ってますよ。
ありがとうございます。
でね、この学校の 中だけじゃなくってね、社会地域をこう動かしながらその場にいた、またその高校生を応援したいというね大学生まで現れたり、またその方たちがね成長されていく様をね次回はもうぜひねお伺いしていきたい、いただきたいと思ってます。それで常にもう本当目の前の一人のね生徒さんのね問いにねまっすぐ向き合い続けてこられた松本先生ならではの歩みですね。あの今まさにね誰かの未来を照らす熱源そのものだと感じています。松本先生、今夜は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、学校と地域が手を取り合うそんな仕組みがね静かに根っこを張っていくように思いがつながっていきますように。私の大好きな言葉、未来に恋しよう。それならば今夜その種をまきたいな。皆さん種まけましたでしょうか。こんな願いとともに今日はねお別れしたいと思います。またね来週このふかふか秘書箱でお会いできるように、月曜夜9時オレンジチャンネルまたお会いしましょう。それでは松本先生、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またお越しください。
また、はい、また機会があればぜひよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。それでは皆様ごめんくださいませ。